こちら神戸県民センターです。このコーナーは兵庫県内の10ある県民局県民センターのトップの方々にお越しいただいて、いろいろとお話を伺います。今朝は神戸県民センター長の水野博史さんにお越しいただきました。
おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
以前は神戸県民局って言ってましたね、
はい、そうですね、はい、3年前からは名前が変わったんですけどね、
県民センターという、名前、
その前は神戸には県民局なかった、
ね、あ、そうなんですか、うん、
昔の人はね、やっぱり神戸っていうのはね、他の県民局と違って神戸市だけを所管していますしね、はい、しかもその相手が政令指定都市で、まあ、県と同じぐらいの権限を持ってますので、はい、そういう組織昔はなかったんです。
それでもあえてこの県民局県民センターを置いているというのはどういった、
そうですね、多分ねこれ、阪神淡路大震災ぐらいで発想が変わったんじゃないかと思いますけど、あれ東北と違って私どものところの地震の時は県庁自体が大きな被害を受けて、もう県の職員も市の職員も一緒になって町へ出て復旧復興をやりましたんで、やっぱり県庁としても神戸に住まわれる県民の方々もう150万もいらっしゃいますので、その方々の声もしっかりと聞いて県政に生かさなきゃいけないということで、まあ、改めて県民局って作ったのかなと思うんですけどね。ですからできて2001年ですね。
神戸市を管轄する兵庫県の地方機関、で県庁のそばにあるんですね。
そうです、私も前は本庁にいたんですけど200メートルほど移動しまして、ただ仕事内容はゴロッと変わりましたけど、
これ県民センター具体的にはどういう仕事をされてるんですか。
仕事ですね、先ほど言いましたけど政令市神戸ですので、他のところで県民局でやってるような保険とか福祉とかですね、はい、道路行政とか環境、そういうのは全部市役所さんに任してます、で我々固有の仕事としては、まず大きな農林の仕事ですね、これはいろいろやってますし、あと土木の方では河川とか砂防、安全の基盤を守るような部分ですね、あと もちろんですけど県税、県の税金をかけたり徴収したりする仕事、そういったのが、固有の仕事です。それよりもやっぱり大事なのは、先ほど申し上げましたように、神戸のに住まわれる県民の方々との対話の窓口、県民の方々の声を聞いて、いろんな県政に生かしていく、そういうのが大事かなと思ってます。
やっぱりどちらかというと日常生活は市役所、町役場の方が、県庁よりも、関係の深い面がありますから、
でも本当に震災以降はいわゆる県市連携というようなことをね、
そうですね、
上げていたりされてますのでね、そういう中でその県として取り組むその神戸の地域創生という部分は、
そうですね、神戸の地域創生もね、私は一市だけですのでね、市役所と全く違うことをやるわけにもいきませんので、神戸市さんの創生戦略3月にビジョンと一緒に作られたんですけども、そのキャッチフレーズ、若者に選ばれる街、誰もが活躍する街ということになってます、我々も、それに沿ったような形で事業を進めたいな、私どもの県民センターのもうビジョンがあるんですけども、そのキャッチフレーズが楽しい街神戸づくりなんですね、その中で神戸の魅力、どちらかというと知られていない魅力を、発掘して発信していく、そういった取り組みに重点を置いて創生、地域創生も進めていきたいと思ってます。
神戸っていうとね、やはり異人館とかね、港町ハイカラというイメージが先行してますが、そうではない側面も打ち出していきたいと思います、
わらぶきの民家が日本全国でもよう残ってるのは北新北区の東部ですね、
実はそうなんですよね、
そういうのがあるんですよ、それから農村の歌舞伎舞台なんていうのは、もう全国で神戸市の北区から西区にかけて
大野の方とかですね、
市の文化財がありますね、
神戸の下町と言われるエリアも、
そうなんですね、もともとこれはもう田辺先生のご専門ですけど、もともとの神戸の発展の基盤というのは兵庫の津にあったのかなと思います、あそこの港が江戸時代に、北前船が集積して大きな町があったからこそ神戸のが開港の地に選ばれて、で開港したのがちょっとひなびた東の方の今の神戸の港のあたりですよね、その間をつなぐ形で、境町とか元町が広がっていったんですけども、当初明治の初めの頃はどっちかというと あの兵庫区とか長田区のエリアですね、あっちが町の工場とか住宅の中心、うん、
ね、明治の初めだけですね、あの昭和20年までです、あの昭和20年にね、空襲で区勢を変えた時に、はい、兵庫区ができ今の兵庫区で、うん、それまで3つ校があったんですよ。とかそれだけ人口が密集しとったんですよ、うん、
でちょっとね、うん、人口昭和初期昭和10年の国勢調査を見てみましたらね、はい、当時神戸の人口90万だったんですけども、そのうちの兵庫区と長田区で42万ぐらいおった、半分ぐらいがそうなんです。
兵庫区で大体30万ぐらいおったんちゃいますかね、
うん、90万のうちの。
でね、長田が発達する一つはね、うん、あの商店街が空襲で焼けなかった、
う
ん、神戸市内 あの商店街ほとんど焼けるんですけども、うん、あの新長田六軒道大正筋、はい、あれがね、あんまり全面的に焼けてません、うん、それでも戦後20年代はもう商店街ではあそこ行って、うん、だから新長田の駅作らないかんよ、
ね、うん、で長田でも新しい駅というんで新長田、
うんうんうん、じゃあ商店街では長田のあたり、あと繁華街としてはやっぱり新海地、
だからそれはもうあの昭和20年の前、うん、もう神戸の人口の3分の1おるいうことは、あの新海地はあの歓楽街なの、
はい、
でその隣もう今全然そういうあれがないですけども、大海通りのあのおたびの門前から柳原の江別さん、津大国さんの間通って、はいはい、で兵庫大仏の前まで、はい、これがもう神戸一の商店街
で、昔の街道筋、
あ、いや街道は直行するんです
よ、この辺に結構なんかもうみんな老舗と言われる、うん、だから残ってるのがなんか何年かやっぱりまだ、
おたび柳原で、あの兵庫大仏の前は西宮内言うんですけど、それが商店街としてはで、はい、それと並行して一つ東に新海地の通りがあって、これは歓楽街として見る、
ちょうどね、新海地があの港側を付け替えて埋め立てた土地に開けたのが明治の、34年ぐらい
ですね、あの完成する、
ね、新しく開けた地で新海地
なんです、ね、で今あれ新海地にまたあの落語の定石、
そうですね、
おやおうという計画がね、今
あのもともと古くはあの東の浅草西の新海地だったんですけども、はい、浅草には今もなんでしょう、浅草の園芸ホールとかに落語の定石ありますよね、はい、で大阪にも繁盛亭とかありますけれども、ああいう形のいつ行っても落語が聞ける小屋を作りたいなというプロジェクトが今進んでるんです。
文枝師匠もね、ここや言
う
ても
そうですそうです、
ピンポイントで、場所も
それは新海地ですね、要請作らないといけませんね。
あの文枝さん、金枝さんとかね、ずっとしょっちゅう新海地へ来られて、はい、一生懸命活動されてますので、私の地元としても盛り上げていって、なんとか実現したいなと思ってます。
はい、前向きに、まあ、はい、美味しいものも多いですしね、あのあたりもね、先生お好きなものも洋食屋さんも
一平金プラ美味しい、
それと先ほどのその新長田ということでは、その地域、これも創生の一環だと思うんですが、うん、あの県と市の仕事の一部分を、庁舎を移すという、
合同庁舎を作りましてですね、はい、うん、あの新海地、新海地、新長田の周辺がですね、あの震災復興でまた賑わいが復活して以来、ちょっと復興で取り残されたところという問題もありますので、我々県市合わせて1000人ぐらいの職員が入る庁舎を作って、でまあお客さんも合わせて毎日2000人ぐらいの賑わいを作りたいなと思ってます。
あれができたらね、OK でしょうね。
西神戸センター出たところの、あの稼働でしたっけ、
大正筋のちょっと東ですね、
一番ね、もう南の方の六軒筋の近くなんですよね。
う
ん、
もうね、そうそうそう、六軒道のあの近くで角で、看板出てるんですよ。
あ、
出
てる。
看板にあのその長田のこんな建物が建ってるっていうのがこう掲示されてるんですよ、ポスターみたいなのが看板になってる
んですよ。こんなんできますよ、こんなんできますよ、いうのが。
で、その下のところにあの、長田らしいなと思ったのは、そのビル建物がすべて、そば飯でできてる。
ごめんなさい、今ちょっとハテナハテナハテナって浮かんでしまいました。
そうです、意味の意
味なんだろうと思って、陶芸に見たらビルの写真みたいななんか絵が描いてあるんですけど、
なんだろう、
よく見たらそば飯なの。
あ、全部、行ってみない、
大正筋を南に行って、ちょっと裏側の今、 もう数少ない残っている空き地なんですけど、そこへ行ったら看板立ってますので、
あ、そうですか、見に行ってみないといけませんね。
六軒道の交差点の東北側です。
うーん、うん、
タンク筋の西のところですね。
タンク筋ってありますね。あの長田の人はみんなわかる。
みんなわかる。タンク筋。
その先にタンクあった
から。タンク筋の一つ東の道が一番海辺のところにガスタンクがあった。
あ、なるほど。
で昔からタンク筋。
へえ。あ、そのたりに行くと将来の出来上がった図というのを見られるわけですね。
はい、でも今ね、もう一つその林業農業っていう話もありましたけれど、そういう意味ではあの神戸っていうのは本当農業も盛んなんですよね。
実は
そうなんですね、うん、あの意外かもしれませんけど、今農業の生産額で言ったら神戸っていうのは今南淡路市の次全県下で2番目に多いんです。で神戸市さんが今食と食の都神戸というので売り出しされてますけど、我々前からですね、農と農の都神戸というのをキャッチフレーズにして農業振興を取り組んでるんです、
はい、うんね、
特に北区とか西区
ですね、
はい、お花も含めて盛んですね、
お花もね、
うん、
そうですね、いちごがあるし、
そうですね、
フルーツありますね、あと葉物野菜ですね、ほうれん草とかチンゲン菜、小松菜とかね、
はい、
神戸春菜っていう、ね、名前でこう作られたりしてた
り、ね、そんな中であのこう昔ながらの農作物を復活させようっていう動きがあるというのも一つ特徴ですね。
昔のっていうのは有馬の方ですね。
かつては
、昔ね、あの有馬っていうと日本料理の世界では山椒、あの有馬焼きって言ったら山椒を使った焼き物だったんですけどね、あのただ今も有馬山椒という商品はあるんですけど、有馬の自生の山椒を使ってるわけじゃないんです。それをなんとか復活させたいなということで、今山の中へ入って、あの山椒の木を集めて接ぎ木して増やしてるんです。
六甲山地に山椒結構生えてますね、
ねえ、その在来のものというか、
ちゃんと有馬で育った山椒を使って商品にしようと、
なかなかなんかそう簡単にはできなくて、3年ぐらいかけて1000本ぐらいまで増やせたら販売できるかな。
でもやっぱりこう港町神戸って開かれた町ですから、いろんなものが最初に入ってきたりとか、最初にこう生まれたっていうのはね、やったとかって結構あるんです ね、
何でもそうですよね。あの西洋から入ってくるものはみんな神戸から日本全国に広まってきましたから、
ラジオ関西言ってましたね、ジャズ発祥の地、
そうですね、日本の地、あと、ね、ついこの間番組でもコーヒーを飲めるように、ね、したお店元町に、うん、っていうのを紹介しました、はい、ね、
あとあれゴルフ場もそうでしょ、六甲、
うんうん、ゴルフ場さんもね、あの西洋の方が六甲山上に別荘を建てて、だんだん外国人村みたいなのができてきて、みんなでふるさとのゴルフを
しようか、一番最初は一人がやったんです。
あのブルームさん、
アーカーエスケスブルームさん自分で木取っ払って9ホール作るんですよ、だからもう神戸そういう面ではね、あの新しいもんがクロスカントリーなんかでも神戸で最初に大規模にあったでしょ、マラソンがそうです。
そうですね、
大阪神戸館でね、
市役所の前に木がありますね、あとあのボーリングのピンみたいな、あれも東遊園地にありました、
ボーリング発祥、あれはちょっと間違ってると、
あ、ちょっと間違
あれね、天秤ボーリングにしてあるわけですよ、だけど当時来たんはイギリス人ですから、ローンボーリングなんです。
あ、どう違うんですか。
天秤ボーリングってあのビール瓶みたいな、
今私たちが知ってる、
ね、そうじゃなくて、あのローンボーリングって初め4つ投げるのかな、丸いボール、それにあとちょっと大きめのやつを明石公園でやってます。
へえ、うん、
その天秤じゃない方のボーリングが
当時イギリスやから天秤ではないと思いますね。
まあ、あと豚まんもそうでしょ。
あ、そうなんですね。
あのバレンタインっていうのも、
まさにチョコレートをプレゼントするという文化も、はい、神戸のメーカーが最初、あと映画もね、神戸100年映画祭ってね、配信してましたね。そっか、いろいろとあるわけですね。じゃそういったところを、まあ、ちょうど来年開港150年ですし、何か PR していこうというような取り組みもあるんですか。そうです
ね、まあ、取り組みというか、あの神戸発祥のジャズなんかは、
はい、
もうずっと前から PR 活動をやってますし、まあ、県民センターでこうジャズを取り上げたのはですね、あの、 親父ジャズコンテストっていうのを5年間ぐらいやったんですけどね、ジャズ神戸のジャズを担っているのは団塊の世代おじさんたちだっていうのでコンテストをやってきたんですけど、まあ、ちょっとそれだけでは広がりが少ないということでちょっと今方向を変えまして、今秋のスインギングナイトっていう形でライブハウスの協力を得て、外からお客さんを呼ぼうというキャンペーン活動をやってますし、それに合わせて、私どものセンターではいろんなジャズコンサートを広げていきます、で一つはあのお寺でジャズとかですね去年も一回やりましたけど、兵庫の角新光寺さんもまた今年もお借りして、
踊り人物
やからちょうど嬉しい、歌の神様の仏様ということで
ジャズの字は寺と書くのか
なるほどジヤズ、
あと六甲三条の展望台でもやりますし、あとワンデージャズストロードということで、まあ、街中をジャズで埋め尽くそうとか、そういうイベントも秋10月から11月にかけてリレーイベントやっていきます、
ちょっと県立美術館からね伸びるあの道路、
ミュージアムロードですね、ちょっと王子公園から南ずっと灘駅から岩屋駅かけて、一番南の橋が八戸神戸の芸術の館ですけど、その辺りの 1.2 キロの道、ミュージアムロードと名付けてるんですけどね、
あそこはいろんなあのオブジェなんかもね作ったりして、あの美濃館長がねいろいろとこうアイデアをまた出されたりして、されてますよね、
さまざまな面でそういったアートとか音楽の面でもイベントも行ってらっしゃると、
でも、まあ、こうしてみるとね、あのもちろん神戸市の仕事もですけれども、それをまあ後押しするような形でやはりこの兵庫県という、その県民センターとしての立ち位置の仕事というのがやっぱりあるわけですね、
そうですね、まあ、神戸っていうのはね、神戸との神戸に住んでいらっしゃる方々のふるさとであるのは当たり前なんですけれどもね、神戸の発祥を考えますと、この港と神戸を発展させるために、播磨の国とか但馬の国とか淡路が合体してできた大きな県、これが明治9年なんですけども、もう兵庫県全体で作った町が神戸であって、でまた神戸がこう期待に応えて先進的な町になったんで、その波及効果で全県が豊かになる、まあ、そういう関係にあるのかなと思ってます。ですから私たちも当然のことながら楽しい町神戸ということで、神戸のふるさと神戸を振興していくんですけれども、全体の兵庫県全体をリードする先進都市神戸作りにも取り組んでいきたいと思ってます、
ね、また秋からはねテレビでも全国の方に神戸を知っていただける
ように、そうそう、また朝ドラが神戸の舞台になるんですね、
あれチャンスですよ、
あのファミリアの創業者の一人の坂野敦子さんの人生模様を扱ったものがいよいよ始まるんですね、
もともと今の偉人館というのが有名になったのも朝ドラからですね、
あれはもう大きかったですね、
じゃあ今度は神戸発祥の子供服メーカーの創業者の人生を通して神戸を知っていただきたい、
年が明ければ1月1日神戸、開港150年ということで、
あれにはね私は文句あるんです
よ、ちょっともっとまた別のところでじゃあお願いします
ちゃんと計算せえと、
なので150周年ではございません、
150年ということでね、まあ一つの節目ということで、それでまたいろんなにぎわい作りができたらなということですね、
開港150年から今度県政150周年につながってきますので、
県政1868年ですよ、
兵庫県
でき
た、じゃあどんどん盛り上がっていきますね、
廃藩置県より3年前にできてる、廃藩置県って1871の明治4年でしょ、だ普通みんなね県がいつできたかって廃藩置県でできたらいいんけど、兵庫県ちゃうんですよ、
この間そのお話聞きましたね、
前にできてたという、ということでございまして、今朝はですね神戸県民センター長の水野博さんにお話を伺いました、どうもありがとうございました、
ありがとうございました。